福音書16章24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて見つかりたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には各々その行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。皆さん、最近というかですね、ここのところもう数年間だと思いますけれども、日本国内で宗教という言葉に対して、日本人は異常なほどの抵抗を示すというふうに感じませんか。あれってやっぱり宗教でしょうとか、やっぱ 宗教っぽいから気をつけた方がいいよっていうような言葉っていうのは本当によく聞きます。そこにあるのは、宗教は危ないものというそういう意識です。確かにですね、反社会的な活動によって社会の秩序を乱したり、中には犯罪行為を犯すカルト宗教が日本中の人々の、心を不安に陥れたということがありました。それは私たちの記憶に新しいことです。カルト宗教がマインドコントロールという手法によって人々の心を支配するということが報道されるようになって、一般の人々の宗教に対する警戒心というのは非常に強くなっています。しかし、宗教は危ない、宗教には関わらない方が良いという風潮というのは、人間存在の尊厳を否定するものです。なぜならば、人が自分の全存在をかけて求めていかなければいけない絶対的な方、天使の創造者なる神様、この方を無視して生きた方が安全なんだというような風潮が社会の中に蔓延しているからです。カルト宗教の問題というのは、その被害者となった人々を巻き込んで人間性を破壊するということにとどまらず、むしろ社会全体にですね、創造者なる神様を無視して生きた方が安全なんだという意識をばらまいた、そのことに非常に大きな問題があった、危険性があったということが言えると思います。もう一方でですね、宗教危ないって言ったら、宗教じゃない、これは宗教じゃないという触れ込みで、霊能者と呼ばれる人たちがですね、もうただの思いつきとかデタラメによって人の心を蝕んでしまう、スピリチュアルカウンセラーであるとか占いであるとかニューエイジとかって言われるようなものっていうのはそうです。宗教ではないという触れ込みで近づいてくるので、しかしそこにも創造者なる神様を否定する、そういう悪霊の働きがあります。誠の創造主である神様、私たちの主イエス様を否定する霊的な働きが今この日本を覆っているということに対して、私たちはノーを言わなければいけないのです。そのような中で、今日私たちに与えられている聖書の言葉、これを学ぶことは大きな意味があります。イエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を背負ってついてきなさいとおっしゃいました。ここでイエス様が十字架を背負って、自分の十字架を背負ってというのはどういうことかというと、これは死刑判決を受けた人は自分の十字架を背負わされて、そして死刑場まで行ったからです。つまりどういうことかというと、これは文字通りの意味であって、この世から死刑判決を受けた者として生き、そして私について来いとイエス様おっしゃったということですね。だから人生で辛いことがあったり、病気になったり、または病気の家族をね、と一緒に生きていかなければいけないときに、これは私の十字架ですというような言い方ではないんだということなんです。比喩として言われているのではなくて、まさにこれは、この世の全てから否定され、捨てられたものとして、またこの世の何者にも自分の希望を持たずに 私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃっているということだと私たちは理解しなければなりません。こういうふうに言うとですね、ほらやっぱりだから宗教は危険だと感じる人も、自分にはそんなことは無理だ、そんな厳しい宗教は自分には向いてないと感じる人もいるかもしれません。しかしイエス様は私たちが失望するためにこの言葉を語られたんでしょうか。決してそうではありません。あるいは殉教覚悟の人しか救われないとおっしゃってるんでしょうか。そうではありません。聖書全体を読むと決してそのようなことは教えられていないのです。聖書は何て言ってるか、イエス様を信じるだけで救われると聖書は言っているのです。殉教しなければ救われないとは聖書は言ってません。また殉教の覚悟を表明しなければ救われないとも言ってないのです。イエス様を信じるだけで救われると聖書は言っています。ですから私たちはここでイエス様が何をお伝えになろうとしたか、何を弟子たちに与えようとなさったかを注意深く聞き取る必要があると思います。本当に注意深く聞き取る必要があります。一つ注意しておかなければいけませんけれども、もし教会の指導者が殉教覚悟じゃないとイエス様についていくことはできません、そしてイエス様についていくことができなければ救われない、あなたは救われるために殉教覚悟の決心の表明をしなければいけないのですというようなことがあったならば、それはキリスト教のように見えてもそれはキリスト教ではありません。カルト宗教であります。 ですからこれ一つで皆さん、もし私がそういうことを一回でも言ったら、礼拝の途中でいいから出て行ってこの教会をやめていただきたいと思うのです。そういうことになったらですね、それは被害者を作ることになるからです。そのことは本当に私たちは心に留めなければいけないのです。正当的なキリスト信仰は何か、それはイエス様の十字架と復活を信じるだけで救われる、ここに聖書の恵みがあります。神様の恵みがあるのです。さっきハイデルベルク信仰問答でも学びました。神様の恵みが 100% なのであって、私たちの信仰の表明であるとか決心であるとか、そういうことが私たちの救いの 1% に含まれることもない、ということを私たちは学んだものです。ここでイエス様は弟子たちに向かって、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさいとおっしゃいました。しかし別の箇所でですね、あなたと一緒に死にますという弟子たちに向かってイエス様は、あなたは私についてくることはできませんとおっしゃっています。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書13章36節、ヨハネの福音書13章36節以下、シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後ではですねついてきます。ペテロはイエスに言った、主よなぜ今あなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた、私のためには命を捨てるというのですか、誠に誠にあなたに告げます、鶏が鳴く前までにあなたは三度私を知らないと言います。私が行くところにあなたは今ついてくることはできないとイエス様おっしゃった。一方ではね、十字架を背負ってつまり死刑判決を受けた者として私についてきなさいとおっしゃる、もう一方ではついていきたいというペテロに向かってあなたは私についてくることはできないとおっしゃっているのです。どういうことでしょうか。ただ単純に殉教覚悟でついてこいとおっしゃったのではないということがここでわかるのです。イエス様がここで教えておられることは、まず第一にイエス様ご自身がどういう方なのかということであります。先週私たちはイエス様が十字架に向かっていかれるその身思いについて学びました。あなたこそ生ける神の子キリストですとのペテロの告白に答えて、生ける神の子キリストとは何かということをお教えになったのです。それは ユダヤ人の最高議会の正式決定によって死刑判決を受け、十字架につけられて殺され、全人類の罪の贖いを成し遂げることだとイエス様はおっしゃったのです。そして3日目によみがえることだと、それが生ける神の子キリストなんだと教えられたんです。イエス様の思いの中には、悪魔からの誘いの言葉、誘惑の言葉としては、あなたは本当に素晴らしい賜物を持った偉大な人間なんだから、全世界の王様になって社会悪と戦争を終わらせ、良い政治を行う良い王様として世界を治めたらいいじゃないですかというものだったのです。しかしイエス様はそのような悪魔の誘惑を退けて十字架に向かっていかれたということを私たちは先週学んだのです。イエス様はここでなんて どういうことをおっしゃっているのか、それは私自身がこの世に結びついた自分自身を捨てて、自分自身を否定して十字架の死に向かって進んでいるのだ、私はこのことを必ず行う、私についてくるということはそういうことなんだということを教えていらっしゃるのです。さらにイエス様は神の子としてのご自分の実存を全うするためにこの世のすべてのものを捨てるとおっしゃっています。16章25節にこう書いてあります。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。これもイエス様は従う者たち弟子たちに向かっておっしゃっていますけれども、その前にまず自分がこれを成し遂げるんだという熱い固い思いを語っていらっしゃるのであります。命と訳されている言葉は不主刑と言いますが、これは肉の命を指すことも内的な命を指すこともあります。魂とも訳されます。人間の命の本質を表すものです。イエス様は十字架を回避しようと思えば回避することができた、逃げようと思ったら逃げることもできる、避けようと思ったら避けることもできたのです。しかしイエス様は自分が自分の命を救おうとなさったら罪の贖いを成し遂げるキリストとしての実存を永遠に失うことになる。イエス様は全世界を自分のものにすることができたでしょう。しかしもしそうしたらキリストとしてのご自分の実存を失ってしまうのです。そして全人類が罪の中に永遠の刑罰を受けることとなってしまうのでした。イエス様は弟子たちに向かって誰でも私についていきたいならとお語りになりながら、弟子たちの前を歩く先生である自分について語っておられるのであります。自分の本質をかけて、自分の実存をかけて十字架の贖いを行うとおっしゃっているのです。お前たちの先生である私はそういう存在なんだということをここで語り、私についてくるということはそういうことなんだよというふうに教えているのであります。だからこれはイエス様の自己紹介であるわけなんです。私はこういうものなんだ、私はこのことのために自分の存在の全てを捨てるのだとイエス様はおっしゃっているんです。さっきも見ましたけれども、イエス様はここで大事に私についていきたいと思うならとおっしゃいながら、もう一方ではペテロに向かってお前は私についてくることはできないとおっしゃった。なぜかというと、この滅びの世界から、罪というものが支配しているこの滅びの世界から命の世界に行く道は人間の思い、人間の決心、人間の過去で突破できる道ではないということをおっしゃっているのです。そこには絶対的な壁があるのだ。あなたが今私について来ようと思ってもついてくることはできない、そういう絶対的な壁、それが罪なんだとイエス様は教えているのです。罪が支配するこの世の世界と天の世界、永遠の世界とは罪という大きな壁で仕切られていて、どんなに人間が頑張ってもイエス様私あなたのために命を捨てますと宣言したとしても突破することも乗り越えることもできないとおっしゃっている。命の世界と滅びの世界というのは交わることがないのです。決して交わることがないのです。 滅びの世界とはこの物質の世界、罪が支配する世界です。人が欲望によって生き、自分の欲しいものを手に入れるために人と争う世界です。サタンは罪の分配の権限を持ち、神様に反逆する者たちのところに富が集まることが許されている、そういう世界がこの罪の世界です。ここに私たちは生きているんです。この世界の中に私たちの救いがあるでしょうか。この世界の中に自分の存在の基盤を置く誠の希望があるでしょうか。富や地位や社会的な名声を求めて生きることによって私たちは救いを得ることができるんでしょうか。イエス様が自分の十字架を背負ってと言われるとき、このような悪魔の支配する世界に自分の希望を置いてはいけない、自分の存在の基盤を置いてはいけない、そうおっしゃっているのです。私たちが自分の存在の基盤を置くところ、それは天であって、罪と悪魔が支配するこの世ではないのです。しかしこの世界の中でどんなにもがいても、どんなに求めても、イエス様に向かってあなたのために死にますと言っても、そうやって誓ったとしても、自分の力では突破することができない壁、それが罪なのです。イエス様はペテロに向かって、私が行くところにあなたは今はついてくることはできない、しかし後になったらついてくることができるとおっしゃいました。なぜか、イエス様がこの罪の壁を打ち砕かれるからです。私がこの十字架によって、私の十字架によってこの罪の壁を打ち砕く、そうしたらお前も私についてくることができるよとイエス様はおっしゃった。イエス様が十字架によって罪の呪い、罪の壁を打ち砕かれることによって、圧倒的な天の命がこの罪の世に注がれ、私たちをイエス様に従うものとするのです。ペテロはさっき言ったように、あなたと一緒に死にますと誓いましたけれども、いよいよイエス様が捕らえられてカヤパの官邸に連れて行かれた時、ペテロはそれをどうなるかと思ってついていって、そしてカヤパの官邸での中庭で焚き火が立っていました。そうすると少女から、おじさんもあのイエスっていう人の仲間でしょう。いや違う違う違う、いや確かにあなたはあの人の仲間です、いや違いますって言って、結局3回イエス様を知らないと否定しました。何度かお話してますけど、3回否定するというのは徹底的に自分の全存在で否定するという意味です。ペテロは自分自身を失ってしまいました。全世界を手に入れたとしても、命を失ったら何によってそれを買い戻すことができるかとイエス様もおっしゃいましたけども、ペテロは自分の命をそこで不死刑を失ってしまったのです。ですから彼は復活したイエス様に出会ってももう心が動かないのです。ペテロの心は死んでしまい、結局彼はガリラヤに戻って漁師の生活に戻りました。しかしそこで待っておられたイエス様がいました。イエス様はペテロに、私に従いなさいと一番最初にペテロとお出会いになった時におっしゃいました。私に従いなさいと。その時にものすごくたくさんの魚を集める奇跡をイエス様を起こしてですね、ペテロの心を本当に満たして私に従いなさいとおっしゃいましたけれども、その時と同じ奇跡をもう一度起こして、ペテロの死んだ心を蘇らせ、そしてお尋ねになりました。私を愛しているかと。そしてあなたは全てをご存知です、私があなたを愛することをあなたは知っておられますと3度ペテロに告白させてくださるのです。徹底的に自分の全てでイエス様を告白させてくださいました。そして言われました、私の子羊を養いなさい、私の教会を養いなさいと、そして私についてきなさいとイエス様はおっしゃったのです。私に従いなさいとおっしゃったのです。ペテロはイエス様を否定して命を失いました。不死刑を失ったのです。復活のイエス様に出会ってもそれを取り戻すことはできませんでした。しかし ペテロが失ったものをさらに大きいものを与えるイエス様がいたんです。ペテロが失ったものよりもさらに大きな命を注がれたイエス様がいました。ペテロはイエス様に従うことはできませんでした。しかしそんな死んだペテロの心を蘇らせ、私に従えとおっしゃったイエス様がいたのです。私たちは自分の力でイエス様についていくことはできないでしょう。しかしついてきなさい、私に従いなさいとイエス様が命じてくださるときに、私たちは従うことができるのです。新約聖書の中には、イエス様の伝記を記した福音書が4つありますけれども、2つ目の福音書を書いたマルコという人がいます。これは4つの福音書の中で最も古い福音書と言われますけれども、これはマルコという人がですね、ペテロが語るイエス様の伝記、イエス様のお姿を書き記したものであると言われています。このマルコという人ですけれども、どんな人だと思いますか？この人は、イエス様が天に帰られた後の弟子たちの伝道を記した人の働きや、パウロやペテロの手紙の中にも出てきます。でこの人はパウロが地中海世界に最初に伝道に行った時のに一緒についていくんですね。ついていくんです。ところが彼はその今のトルコ地方にパウロたちが伝道一緒に、パウロたちと一緒に伝道旅行に行った時に、非常にその伝道が困難で危険を伴ったものだった、迫害を伴うものだったので、彼は逃げて帰っちゃうんですね。マルコは伝道グループからですね、脱落して帰っちゃうんです。危ないからって言って、そして2回目の伝道旅行に今度パウロが行こうとするときに、途中で伝道の働きを放棄して脱落するようになったら連れていかんっていうふうにパウロに言われてですね、彼はもう本当に恥ずかしい思いをするんです。辛い思いをしました。しかしマルコのお尻にバルナバという人がいるんですけれども、その人も伝道者でした。彼はバルナバは迫害の少ないキプロスでの伝道にマルコを連れていくんです。そして彼を育てます。またマルコはペテロからイエス様の話を詳しく聞きました。自分の力ではついていくことができずに、イエス様を指定したペテロがどのようにしてもう一度生かされイエス様の働きをするようになったのかということ、マルコはペテロから聞いてるんです。そしてその話を何度も何度も聞くときに、イエス様を伝えようと思ってパウロ先生たちと一緒に伝道に行ったけども、迫害が怖くて逃げて帰ってしまった自分、そういう自分を待っていて受け入れてくださって、もう一度生かしてくださるイエス様がいるんだということをマルコは知っていくのです。迫害を恐れて逃げて帰るということがあるでしょう。もうイエス様に従うことなんかできないと思って私たちは逃げてしまうことがあるかもしれません。しかしそれはペテロが経験したことであり、マルコが経験したことであり、しかしそのようなペテロはマルコを待っていて受け止めて、そして癒して、そしてもう一度立たせるイエス様がいたのです。マルコは後にこの前に若い時にはですね、あんな奴は連れて行かんと言われたパウロ先生と一緒に牢獄に入れられるということもあります。またパウロにマルコは非常に役に立つ人間だから、この働きのために役に立つ人間だからパウロをこちらに起こしてくださいということをパウロ言われるほど大きく成長していくのです。どうしてでしょうか？イエス様がマルコを呼ばれたからです。自分の力でついていくこともできなかったマルコ、イエス様を伝道の最前線から逃げ出してしまったようなマルコ、しかしそういうマルコを受け止めてくださるイエス様が、私についてきなさいとマルコに語られたのです。そしてマルコはこの人類史上絶対なくてはならないマルコの福音書を書くこと、そのような働きを与えられていきます。皆さんどうでしょうか。 私たちも自分の全てを捧げることができるこの絶対な方、私たちを愛してその命を十字架にしてくださったイエス様についていきたいと、私たちの存在の奥底では本当にはそういうふうに願っているんじゃないでしょうか。私たちの存在、私たち人間は神様の姿に似せて、神様の姿に向けて作られているからだとアウグスティヌスは言いました。アウグスティヌスはこういうふうに言ったんです。主よ、あなた、私たちはあなたに向けて創造なさいました。ですから私たちはあなたの胸の中に、あなたの中に行こうときまで平安を得ることができないのですと言いました。私たちの実存はこの世の富や地位や名声などでは決して満たされることのない尊い存在なのだと聖書は言っているのです。神様、私たちを創造してくださった、この創造者のところに戻るときまでイエス様に従う以外には私たちの平安はないのだと告白しているのです。これは私たち一人一人の告白ではないでしょうか。確かについていけないと感じることはあるかもしれません。困難を乗り越えてイエス様のところについていく意志も力もないような私自身です。仮に自分の力でやったと思ってもですね、それは肉の力なんであって、罪の力を打ち砕いて天に昇ることはできません。しかし何度も申し上げているように、イエス様に従うことを可能にするのは何か、それは私たちの頑張りでも私たちの意志でもなく、ただイエス様が私のところに来いとおっしゃってくださるからなんです。イエス様が私たちに向かって私に従え、私のところに来いとおっしゃってくださるから、私たちはイエス様のところに行くことができます。さっき賛美歌の271番を歌いました。いさおなき我をという賛美ですけれども、これを作詞したのはシャーロット・エリオットという、ご婦人です。彼女は小さい時からイエス様を信じていましたけれども、30歳で病気になって教会にも行くことができないようになりました。教会で友人が礼拝を捧げています。また教会の資金、活動資金を集めるためのバザーなんかをやっている、そういうことを聞くけれども、彼女はそのどれにも参加できないんです。自分で自分の世話をすることもできない、自分をどうすることもできずに落ち込みや苛立ちが襲ってくることもあります。しかし何もできない自分を愛し受け入れ救ってくださるイエス様がいると彼女は告白しました。彼女はそのことを詩に書いて、出版しました。その中にあるのがさっきの「いさおなき我を」の元になっている「Just as I am」という、英語の詩なんですけれども、修法の方に、引用しておきます。ここでご覧ください。英語はありますけれども、日本語の方でちょっとご紹介したいと思います。このままの私、何も申し上げる申し開きをすることはできません。あなたは前に何も申し開きをすることはできるようなものではありません。ただあなたの父親が私のために流されたから、あなたが私に向かって来なさいと命じてくださったから、神の子羊ですよ、私はあなたの身元に参りますと歌いました。このままの私をあなたは受け入れ歓迎し許し清め休ませてくださる。私はただあなたの約束を信じただけだったのに、神の子羊イエスよ、私はあなたの身元に参りますと。このままの私、あなたの愛は知らぬ間に、私が気づかない間に、その愛が知られない間に、すべての壁を打ち壊してくださいました。今私はあなたのもの、そうあなただけのもの、神の子羊イエスよ、身元に参りますと彼女は歌いました。英語でですね、一番だけちょっと歌ってみたいと思います。F シャープ。271番。 just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and as thy bidst me come to thee, O Lamb of God, had I come, I come. 271番皆さんでご一緒に賛美したいと思います。匿名で出版しました。ある日教会の牧師が彼女にいい信仰の詩集があるからと言って一冊の本をプレゼントしてくれました。 それが自分が出版したこの詩集だったのです。ベッドの上で何もできず、ただイエス様に対する信仰を告白していた、その信仰が多くの人の慰めとなり、信仰の指針となっていたのでした。エリオットは歌いました。ただあなたが来いとおっしゃってくださるから、あなたがこんな私を受け入れてくださっているから、このままの私を受け入れてくださっているから、あなたが私を歓迎してくださるから、あなたが許し清め救ってくださるから、あなたが全ての壁を打ち砕いてくださったから、あなたが私をあなたのものとしてくださったから、私はあなたのところに行くことができますと告白しました。イエス様は、誰でも私についてきたいと思うならば自分の十字架を背負って私についてこいとおっしゃいましたけれども、まずイエス様が十字架を背負ってこの罪を打ち破り、私たちを歓迎してくださるから、私たちを救ってくださったから、私たちはイエス様についていくことができるのです。イエス様が来いと言ってください、私たちはイエス様のところについていくことができます。この方が私たちの手を取ってくださいます。坂道を登るとき、自分の力で越えることのできないような坂道を越えなければならないと思うとき、この方が私たちの手を取って共に歩いてくださるのです。この方が私たちに約束してくださるのです。私は決してあなたを見放さず、あなたを見せないと。お祈りしましょう。天のお父様、主イエス様、感謝いたします。自分の力であなたについていくこともできなかったこんな私たち、しかしあなたはまずあなたご自身が十字架を背負ってくださり、この罪の呪いを打ち破ってくださいました。そして今私のところに来いと招いてくださる、あなたが手を伸ばして私たちを引き寄せてくださることを感謝いたします。坂道を登るとき、天のお父様、私たち自分で乗り越えることができないと思うときも、あなたの力強い手が私たちを握って共に歩んでくださることを感謝いたします。主イエス様、どうぞこのあなたの溢れる臨在、圧倒的な力を私たちの存在に本当に満たしてくださって、天のお父様、十字架によって全ての罪を打ち破ったあなたの栄光を褒めたたることができますよ。私たちの存在を力づけてください。心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお願いいたします。アメン。